聖書をお読みします。出エジプト記20章1節と2節。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。じゃあ一つお願いします。はい、今イスラエルはエジプトから出て約束の地に向かってこれからこう行くんですね。でも神様はまずエジプトを、イスラエルはエジプトから出た後、アラノに導かれました。そしてこのシナイ山っていうこの一番下にある山を通って行くように導かれたんですね。で、このシナイ山というところで神様は十戒というものを与えたんです。十戒っていうのは、後から字が出てきますけど、十の戒め、十の命令で、神様の私たちにどのように生きるべきか大切な十の戒めを与えてくださったんです。で、これをこの後来週から一個ずつ見ていくんですけど、今日はその前の言葉なんですね。この後に一つ目が出てくるんですけど、今日はその前です。で、これは何を教えているかというと、いきなり十戒を守ってはダメですよ。十戒を守る前にまず神様が言われたこの言葉をちゃんと覚えて、このことを覚えて十戒をこれから守っていくってことが大事だ。だからこのことをこれから10個見ていく前にちゃんと皆さん覚えてほしいと思います。2つのことを言いたいと思います。じゃあ1つ目そちらお願いします。はい、十戒という字はね、こういう字を書くんですね。十の戒め、ちょっと難しい字です。で、皆さんどうでしょうか。十の命令って聞くとなんか重いな、なんか嫌だな、なんか疲れるな、苦しいなっていうふうに思う人が多いと思うんですね。なんかこんなのない方がいいっていう人が多いかもしれません。でも今日の読んだところに、 あなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出した神様が与えるんですよ。導き出したってことは救ってくださったってことなんですね。それこちらお願いします。ということは、神様が私たちを救い出してくださったっていう感謝を持って実家を守っていくってことなんですね。いやいやではなく、神様が救ってくださいました、エジプトから救ってくださいました、神様に感謝します、じゃあどうやっていきましょうか、それは実家を守ることですっていうことですから、私たちは感謝してこれを守っていくってことが大事だっていうのが一つ目。もう一つあそこに書いてあった言葉なんですけど、じゃあ上もお願いします。はい、奴隷の家からって書いてありました。エジプトではイスラエルは奴隷でした。でも神様はそこから自由に導くんですね。自由の状態へと導きます。でも神様はいきなりここに行きませんでした。ここを通って行ったってことは、この実戒を学ぶことによってますます自由になるってことなんですね。これ大事なことですね。すぐ自由に行ったんではありません。実戒を守ることによってますます自由に生きるようにって神様は導かれたってことなんです。で、皆さん自由というと、なんか好きなこと何でもやっていいというふうに思うかもしれません。でも実は好きなことを何でもやることが自由ではないんですね。じゃあ次お願いします。例えば、さあこれは何でしょうか。これは電車がこう顔がありますけど、電車がこう楽しいなって言いながらこう走っています。でも皆さんある時電車を思うかもしれません。なんで僕はレールの上だけ走ってるんだろう、レールの上だけじゃ面白くないよ、もっと自由に行きたいよって言ってレールを外れたらどうなると思います。電車は、じゃあこちらに、
事故になる。
こういう風になってしまって全然自由じゃないんですね。ああ自由に動けないって言って、そしてもう転んで、これじゃ全然ダメだっていう風に電車は思うと思います。電車はレールの上、線路の上を走るように作られたので、レールの上にある時に一番自由なんですね。もう一つお願いします。まあ、同じことですけど、はい、魚が楽しいなって言いながら水の中を泳いでいます。でもある時魚は思うかもしれません。どうして僕は水の中だけなんだろうか、なんかもっと他の動物みたいに水ではないところにも行きたい、もっと自由にもう好きなことやりたいって言って、もう水から出ちゃえって言って、じゃあこちら出たらどうなりますかっていうと、死んじゃうんですね。魚は水の中で生きるときに自由であるように作られたので、水から出たら死んでしまいます。自由なのは自分が作られた、生きるように言われた水の中にあるとき自由なんですね。 じゃあ最後お願いします。ですから私たち人間も同じなんですね。人間は神様の教えに従って生きるようにと作られました。ですから神様の教えの中心であるこの実戒というものを守って生きるときに実は一番自由なんですね。これなんかこんなのいらないよって言って歩んだら実は私たち自由ではなくてかえって苦しんでしまうんです。さっきの電車みたいに、さっきの魚みたいに、なんか自由だと思ったけど全然自由じゃないっていう風になってしまうんです。自由の道っていうのはこの実戒を、神様の教えを守って神様と一緒に歩むことなんですね。で一つ御言葉を読みたいと思います。じゃこちら皆さんで一緒にお願いします。3回。
イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。
はい、ここにある通りイエス様、私の言葉にとどまるならあなた方は真理を知り、そしてそれがあなた方を自由にしますって言っています。神様の言葉に従って生きるときに人間は本当に自由になるって言っています。私たちは来週から実戒を一つずつ見ていって、これを本当に神様にこの実戒に従って生きるときに本当の自由があるんだということを私たちはそのように生きて、そして体験していくものに導かれたいと思います。じゃあお願いします。神様、あなたはイスラエルに実戒を与えてくださいました。これは救ってくださった神様にどのように感謝して生きるべきかを教えてくださったものであり、またますます自由に生きるためのものです。どうぞ私たちもこの実戒を神様からのプレゼントとしてしっかりと心に留め、それを一つ一つそれに従って生きる者たちでありますように、そしてそこにある本当の自由、神様に作られた者たちの自由の喜びに生きることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
聖書を朗読します。創世記23章1節から20節、お読みします。サラの生涯、サラが生きた年数は127年であった。サラはカナンの地のキルヤテアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために痛み悲しみ泣いた。アブラハムはその亡き人のそばから立ち上がり、ヒッタイト人たちに話した。私はあなた方のところに在住している寄留者ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば死んだ者を私のところから移して葬ることができます。ヒッタイト人たちはアブラハムに答えた。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。そこでアブラハムは立ってその土地の人々ヒッタイト人に礼をして彼らに告げた。死んだ者を私のところから移して葬ることがあなた方の心にかなうのであれば、私の言うことをお聞き入れくださり、ソハルの子エフロンに頼んでいただきたいのです。彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を譲っていただけるようにです。十分な値の銀と引き換えにあなた方の間での私の所有の墓地として譲っていただけるようにしてください。エフロンはヒッタイト人たちの間に座っていた。ヒッタイト人のエフロンはその町の門に入るヒッタイト人たち全員が聞いているところでアブラハムに答えた。いいえご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの二十歳をあなたに差し上げます。 そこにある洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。アブラハムはその土地の人々に礼をし、その土地の人々の聞いているところでエフロンに告げた。もしあなたが許してくださるなら、私の言うことをお聞き入れください。私の赤いの銀をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えた。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れた。アブラハムはエフロンに、彼がヒッタイト人たちの聞いているところでつけた値の銀を支払った。それは商人の間で通用する銀400シェケルであった。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわちその畑と畑地にある洞穴と畑地の周りの境界線内にあるすべての木は、その町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの目の前でアブラハムの所有となった。その後アブラハムはマムレに面するマクペラの畑地の洞穴に妻サラを葬った。マムレはヘブロンにあり、カナンの地にある。こうしてこの畑地とその中にある洞穴はヒッタイト人たちの手から離れて私有の墓地としてアブラハムの所有となった。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、サラの葬りと題して阿部仁牧師に説教していただきます。天の父なる神様、週の初めの日、すべての状況が整えられて、こうして見舞いに出て、まず礼拝をお捧げして、一週間を始めることができます幸いを心より感謝いたします。私たちをあなたの大きな救いの御手の中に置いてくださり、やがての栄光のゴールに至るよう、今日も養い、また戒め、育んでくださることを感謝いたします。どうぞこの週の初めの日を私たちは喜びの日とし、また心静めて御言葉に聞き、また賛美をし、また祈り、捧げ物を通してあなたと豊かに交わる日としてくださいますように、心と体の十分なリフレッシュをいただき、またやがての御国の前味を味わう日としてくださいますように、そしてどうぞ十分な力と励ましをいただいて、あなたの恵みにより頼みつつ、また新しい祈りを与えられて、一週間の歩みへと進む者たちでありますように、この礼拝にあなたが望んでくださり、御前にある一人一人を祝福してください。今日は東京キリスト教大学を覚える TCU デーとして定められています。先に2つの課題を司会者が祈ってくださいましたので、ここでは3つ目の課題について祈らせていただきます。主が託された大学の経営と運営が支えられ、必要がすべて満たされていきますように。献金の目標は9500万円と掲げられております。先日同大学のホームページを確認しましたところ、上半期9月末まで約 33% の充足率と記されておりました。後半で約前半の2倍の額が捧げられることが祈られております。 TCU は小規模の大学でありながら質の高い教育が提供されております。学生の付金が低く抑えられ、
その分諸教会からの献金が大きな役割を果たしております。どうぞ主が必要を満たしてくださり、引き続き TCU を守ってくださり、祝福してくださいますように。日本長老教会の多くの働き人も、その前身である東京キリスト教短期大学、また東京キリスト神学校、そして現在の東京キリスト教大学を通して育てられてきました。これからもこの学園を主が用いてくださり、教会で使える教職者たち、また社会で使える奉仕者たちを輩出する神学教育機関として用いてくださいますように。そのためにこの日がまたなお一層祈りを深める時として、主が用いてくださいますようにお願いいたします。学園で使えておられるお一人お一人に、どうぞ主の上からの支えと、また帰り人がありますように。これから御言葉に聞きます。どうぞ御霊なる神様がひとときを導いてください。お祈りして、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。前回の創世記22章で、アブラハムの信仰の生涯のいわば総仕上げとしての究極的なテストについて私たちは見てきました。あなたが愛している独り子のイサクを全焼の捧げ物として捧げよと神から命じられましたが、アブラハムは見事にこのテストを乗り越えて、そして神様が求めておられる姿を明らかにしました。すなわち神様を心から恐れているものであるということ、神様を心から信頼し、神様を愛しているものであるということを明らかにしました。さて、残る部分はアブラハムの生涯の終わりをまとめる記録となっています。今日の23章では、妻サラの死と葬りが記され、次の24章では息子イサクの結婚、そして次の25章ではアブラハム自身の死と葬りが記されます。そしてここにも私たちは彼の信仰の光が輝くのを見ることになります。まず今日の23章はサラの死に関することです。サラはアブラハムの妻としてずっと一緒に歩んできました。振り返ればそれは激動の生涯でした。75歳の時に神から召命を受けた夫アブラハムに従って生まれ故郷を後にして信仰の旅に出発しました。子供を与え、あなたを大いなる子孫とすると約束されましたが、なかなか実現しませんでした。サラは夫に従う歩みの中で2度ほど異邦人の王に召し入れられるという危険な目にも遭いました。また人間的に焦って子を得ようとして、かえって災いを自らの家にもたらしたこともありました。またどんどんと年月が経過するうちに、もはや自分を通して子を与えられることなどありえないと考えるようになり、来年あなたから子供が生まれるという神の使いの言葉を聞いても一生に伏すようなこともしてしまいました。しかし90歳の時に奇跡的に約束の子を出産しました。今日の一節に、彼女が死んだのは127歳の時であったとありますから、そうしますとイサクはこの時37歳頃だったと考えられます。そしてイサクは次のこの後の25章20節から分かりますが、イサクは40歳の時に結婚したとありますので、イサクの結婚より3年前までサラは生きていたということになりますね。彼女は息子の結婚までは見ることができませんでしたが、それでも子孫を与えるという神の約束の小さな成就は見ることができました。なんとかそこは見ることができました。でも土地に関する約束はどうでしょうか。カナンの全土を与えると約束されましたが、それはまだ全く実現していません。 先に見たベールシェバの井戸、一つは所有することになりましたが、区画された土地は全く持っていません。今日の説にも中にもあります通り、いまだに希流者生活です。そんな状態で彼女は死にました。さてこれはどう考えたらよいのでしょうか。神様は力が弱くて約束を果たすことができなかったということなのでしょうか。そういう神様を信じて歩んだサラの一生は哀れだったと言うべきでしょうか。果たしてこのサラの死を前にしたアブラハムはどうだったかというのが今日の箇所に書かれていることです。まず記されているのは、アブラハムはサラのために痛み悲しみ泣いたということです。この後見ますように、アブラハムは死を乗り越える希望に生きていました。しかしだからといって泣くのは不信仰であるということにはなりません。アブラハムの人生においてこれまで重要な位置を占めてきた人がいなくなったのです。その人はもう傍らにいません。そのために悲しみ泣くというのは当然のことです。イエス様もラザロの死を前にして涙を流されたとヨハネの福音書11章35節に記されています。愛する誰かの死を前にして涙するということは許されていることであり、また人間感情としてごく自然なことです。アブラハムもそうであったとまず記されています。しかしそれだけではありませんでした。人間的に考えれば、神の約束を信じて歩んだのに、その実現を一緒に見ることがないまま妻が死んでしまったということは残念なこと、がっかりするようなことであると思います。そのことで神様を責め苦々しい思いになったとしてもおかしくないと思います。ところがアブラハムはそうでなかったことがここに書かれています。彼はサラを葬るための墓地を取得します。特にそれをカナンの地の中に持とうとしたというところに今日の箇所のポイントがあると思います。彼ら夫婦はこの時はヘブロンにいました。マムレのカシの木があるヘブロン、これはアブラハム夫婦にとって長く関係のあった場所です。13章でロトと別れて生活することになった時、アブラハムはこのヘブロンにあるマムレのカシの木のそばに来て住みました。また18章で3人の見つかりを通して、来年さらに男の子が生まれますよと、やっという約束を聞いたのもこのマムレのカシの木のそばでした。いろんな思い出が詰まった土地と言えます。その周りにはヒッタイト人たちが住んでいました。このヒッタイト人は創世記10章15節から分かりますが、ノアの3人の息子の中のハムから生まれ出た子孫の一つであり、ハムの子供の中のカナン、その子供の中にヒッタイトという名があります。つまりヒッタイト人はカナン人の中の一民族でした。アブラハムは彼らと交渉をします。ここに3つの場面があるのを私たちは読みます。まず第一の場面は3節から6節です。アブラハムはヒッタイト人たちに妻を葬るための墓地を譲っていただきたいと願い出ます。自分はこの地に寄留しているもの、つまり土地を持っていないものです。これに対してヒッタイト人たちは6節で次のように答えました。ご主人、私たちの言うことをお聞き入れください。あなたは私たちの間にあって神の司です。 私たちの最上の墓地に亡くなった方を葬ってください。私たちの中には誰一人亡くなった方を葬る墓地をあなたに差し出さない者はおりません。ここにアブラハムが周りの人々からいかに高く評価されていたかがわかります。アブラハムには神が共にいること、そして彼を祝福しておられることを先住民たちは見ていました。その彼を敬って、彼らは最上の墓地を選んでそこに葬ってくださいと言います。しかしアブラハムはこれでよしとはしませんでした。彼は私有の墓地を持ちたいと考えていました。土地は他人のままで、ただそこに葬らせていただくというのでは不安定。後々さまざまな義務が発生し、また異教的な習慣に巻き込まれるかもしれません。アブラハムは彼らの行為を感謝して一礼し、さらに交渉を続けます。第2の場面は7節から11節です。でここではアブラハムはエフロンの畑の端にあるマクペラの洞穴を譲ってくれるようにと場所を特定して交渉します。19節から分かりますように、そこはアブラハムが長く生活したマムレに面する場所でした。彼は十分な値の銀と引き換えに私有の墓地として譲ってほしいと願い出ます。この時エフロンがその場所にいて、取引が行われる町の門の前で皆が聞いているところで次のように答えたと11節にあります。いいえご主人、どうか私の言うことをお聞き入れください。あの二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の民の者たちの前でそれをあなたに差し上げます。亡くなった方を葬ってください。さてこれを私たちはどう見るべきでしょうか。単純に寛大な言葉として感謝して受け止めて良いのでしょうか。ある人はこれはアブラハムの願いをはぐらかす答えだと見ます。アブラハムは私有の墓地にとして欲しいと願っていました。そのように言いました。しかしエフロンはそれにまともにはまだ答えておりません。つまりエフロンとしては売りたいとは思っていなかった、貸す話に持っていきたかった。そこでこのような言い方をしたのだとある人は見ます。また別の人はこれは売りますよという意思の遠回しの表現だと見ます。売るつもりはあるけれども直接的にはそうは言わない。そして彼はここでアブラハムは洞穴をと言ったのに、洞穴だけではなく二十歳も一緒に購入してもらう話へ持っていこうとしていると言います。アブラハムはもう一度一礼し、さらに交渉を続けます。第3の場面は12節から18節です。アブラハムは二十歳を含めて、このエフロンが言うように二十歳を含めてその分の銀を払うと言います。アブラハムはなおあくまで私有の墓地とすることにこだわりました。するとエフロンは言いました。15節。ではご主人、私の言うことをお聞き入れください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたの間では何ほどのこともないでしょう。どうぞ亡くなった方を葬ってください。この400シェケルという金額はどう見るべきなのでしょうか。ほとんどの仲介者はこれは法外な値段だっただろうと言います。エフロンは最初から高い値段で売りつける魂胆で話に応じていたとある人たちは言います。あるいは売るつもりはなかったと見る人たちは、この値段さえつければ相手は買わないだろう、それでも買うというならそれでもよしとするという態度であったと見ます。 アブラハムはエフロンの申し出を受け入れます。値切る交渉はしませんでした。彼としてはいくら払ってもここを自分のものにしたいと思っていました。こうしてこの取引は町の門に入るすべてのヒッタイト人たちの前で正式にアブラハムの所有となりました。アブラハムはマムレに面するこのマクペラの畑地のホラーナに妻サラを葬ったということが最後の19節から20節に記されています。さて以上の箇所は私たちに何を語っているものなのでしょうか。これは単にアブラハムがサラを葬るための墓地を取得しそこに彼女を葬ったというただの記録ではありません。私たちがここに読み取るべきはこれは彼の信仰の行為であったということです。ですから私たちはここに彼の信仰を読み取るべきであるということです。まずはっきり分かることはアブラハムは妻サラを約束の地の中に葬ったということですね。妻サラが死んだことを受けて考えられる一つの選択は彼女を生まれ故郷の地に葬ることです。かつて生活したハランにあるいはさらに遡ってカルデアのウルに葬るという選択も普通の人間の感覚ならあるはずです。しかし彼はそうしませんでした。ここで強調されているのはアブラハムはこの約束の地をまだ少しも得ていないのにその地に妻を葬ったということです。この23章の2節と19節では彼女を葬った場所ヘブロンがカナンの地にあるとあえて注釈されています。ヘブロンはそういう注釈がなくても十分にそのことくらい分かる町でありますのにわざわざこのヘブロンはカナンの地にあると23章の最初そして最後で繰り返して強調されています。つまりそういう意図そういう信仰を持ってアブラハムはこの地に彼女を葬ったということ。カナンの地にあるところに葬った。その際、他人から土地を借りた状態ではいつひっくり返され、他の場所に移されることになるか分かりません。ですから確実にここに留まり続けることができるように、彼は私有の墓地を取得したのです。今までこのようにして彼がお金を払って取得したということはありませんでした。このいつまでも残るもののために彼はここで取得したのです。自分たちは必ずこの地を受け継ぐのだという信仰の表明としてアブラハムは約束の地の一区画を取得しそこに妻を葬ったのです。またこの行為には死を超えてなお存在する命復活を信じる信仰が示されていると言えます。もし死で全てが終わりだと考えるなら約束の地に彼女を葬ることはほとんど意味がない行為となります。記念としてこの場所で長く生活したという記念としてということはあるかもしれません。でも実際には現実にはそのようなことにはならなかったとむしろ残念な記念ともなります。しかしアブラハムはこれで終わりとは考えていませんでした。この後がある。神との関係は死で終わりになることはない。神はなお私の妻を支え、生かし、そして彼女に約束を果たしてください。つまりこの世の人生が全てではない。むしろ本当に良いものはこれから来る。 と彼は考えていたのです。彼は地上の人生をこのように見ていましたので、地上で自分は希留者で良いとしたのです。もしこの世が全てであるなら、このような高齢になっても希留者の状態であるというのは我慢ならないことでしょう。もっと何かを持ちたいと思うはずです。しかしまだこの先があるのです。主の向こう側においてこそ神の約束は成就します。その信仰に立って彼は希望を告白して自分の妻を約束の地に葬ったのです。そして私たちはこのアブラハムの信仰の目は天に向けられるものであったということをエブル人への手紙の11章からはっきりと知ります。お開きになれる方はお開きいただければと思います。エブル人への手紙の11章13節から16節を参照したいと思います。新改訳2017の新約452ページになります。ヘブル人への手紙11章13節から16節をお読みします。これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでした。はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していました。そのように言っている人たちは自分の故郷を求めていることを明らかにしています。もし彼らが思っていたのが出てきた故郷だったなら帰る機会はあったでしょう。しかし実際には彼らが憧れていたのはもっと良い故郷、すなわち天の故郷でした。ですから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。神が彼らのために都を用意されたのです。ここにアブラハム、イサク、ヤコブといった族長たちは天の故郷にこそ憧れていたとあります。彼らはカナンの土地を与えると約束されていました。カナンの土地全部を得ることが最高の望みだったのではありませんでした。もう一つ参考になる御言葉として開かなくても結構ですけれども、ローマ人への手紙4章13節、アブラハムに与えられた約束は世界の相続人となるという約束だったと言われています。つまり世界の相続人となるという約束ということはカナンの土地だけではないということですね。カナンの土地、これは神様が将来与えてくださる究極的な祝福を予表するものでした。カナンの豊かな土地を与えることを通して神はご自身が持つ祝福を惜しみなく彼らに与えることを示そうとされました。それは言い換えれば、神の御前にある全世界を受け継ぐこと、神の御前にある全部を受け継ぐことと言ってもよいのです。そしてこの約束は、最終的にはヨハネの黙示録21章に記されている新しい天と新しい地を受け継ぐことにおいて成就します。このような霊的な目、信仰の目をアブラハムは持っていました。その信仰のもとに彼は妻サラを神が約束された地に葬ったのです。神との関係は死によって破れることはなく、むしろ死を超えて神は私たちを真の祝福へと導き入れ、永遠の住まい天の故郷に迎え入れてくださると信じて、この墓に後にアブラハム自身も葬られます。そればかりかその子イサク、その妻リベカ、またレア、そしてヤコブと葬られていきます。このことは彼らが皆 アブラハムと同じ信仰に立って地上の生涯を全うしたことを表しています。地上の命はそこで終わりとなったけれども、そのことは約束のものを受けることにおいて何の妨げにもならない。私たちは神が約束されたものを受け継ぐのだという信仰を彼らは証ししたのです。私たちは今日の箇所から何を学んで自分に当てはめたらよいでしょうか。改めて今日の御言葉から学ぶことは、この世が全てではないということです。もしかすると私たちはこの世の事柄に重きを置きやすいかもしれません。神様を信じている者はこの世でも豊かに祝福されるという点のみを強調しがちかもしれません。地上でどれだけ祝福を受けるか、これを一番に求めているかもしれません。しかし先ほどお読みしたヘブル書11章で俗称たちは約束のものを手に入れることがなかったと言われていました。彼らは地上では希留者でした。それで全く問題ないのです。もちろんこれはこの世で祝福を受けてはならないということではありません。神はこの世でも祝福をくださいます。それを感謝して受け取ってよいのです。しかしこの世で私たちが受けるものがベストのものではありません。むしろ約束のものを信仰の先達たちは地上で受けなかったと言われていることを私たちはよく心に留めるべきだと思います。ですからもし私たちがこの世の祝福を得ることにあくせくし、それを得て満足しているなら危険であるということにもなりますね。そのような視点というものは信仰の先達たちのその生き方視点と根本的に違っていないかと問われます。むしろ彼らから学ぶことは先のものに目を向けて生きることです。本当に良いものはこれから来ます。そこに向かって進む私たちはこの世においては希留者です。そのことを覚えて身軽でなくてはと思わされます。この世にどっぷり使って動けなくなることがないようにしなくてはと思わされます。信仰の目はいつもアブラハムのように天の故郷に向け、むしろそのために今地上で持てるものを賢く用いるものでなくてはと思わされます。コロサイ人への手紙3章2節の上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりません。上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりませんという御言葉が思い起こされます。またマタイの福音書6章19節から20節の次のイエス様の御言葉も思い起こされます。自分のために地上に宝を蓄えるのはやめなさい、そこでは虫やサビで傷物になり、盗人が壁に穴を開けて盗みます。自分のために天に宝を蓄えなさい、そこでは虫やサビで傷物になることはなく、盗人が壁に穴を開けて盗むこともありません。そうして天の故郷を目指して歩みつつ、地上を離れる時が来た時、いよいよ大きな望みを告白するものでありたいと思います。私たちは愛する人との一時的な別れを悲しんでよいのです。しかしテサロニケ人への手紙4章13節でパウロが言っているように、他の望みのない人々のように悲しみに沈んではならない、その先にある大いなるものにいよいよ目を高く上げ、神が導いてくださる道へと進むものでなければなりません。アブラハムが族長たちに倣って、私たちも地上の事柄を通していつも天の故郷をしっかり見つめ、日ごとにそこに近づく喜びを告白する歩みを捧げるものでありたいと思います。そして死においても 神が与えてくださっている希望を証しし、この神と共に歩む幸いへと人々を招く歩みを捧げるものへと導かれてまいりたく思います。お祈りをいたします。命の源なる天の父なる神様、サラは地上における信仰の生涯を全うしました。アブラハムは彼女を約束の地に葬ることにおいて信仰を告白しました。地上で私たちは多くの祝福を味わわせていただきますけれども、それはほんの一部でしかないということ。それらにはるかに勝る本当に良いものは行く先に用意されているということを感謝いたします。どうぞこの世のことで心がいっぱいになったり、あるいはそのことで絶望するのではなく、あなたが備えてくださっている天の故郷を見つめて、日々そこに近づく歩みを見舞いに捧げる者たちとさせてください。それまではこの地にあって希流者であることを改めて心に明記し、私たちの国籍がある天のふるさとにたどり着く日を見つめて、今の生活を整えていく者たちでありますように。後ろではなく前を見つめる信仰によって、目の前の幾多の試練を乗り越え、天の都へと入らせていただく者たちでありますように。この幸いを私たちの生き方と、また死においてさえも証しし、あなたの栄光を表す者たちとして導いてくださいますようお願いいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。